こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第114回をお届けします。
はい、
今日のテーマは保有効果で惜しくなる心理とは。
保有効果、
ね、持っているっていう意味の
です、ね、
保有なんですけれども、
うん、
この保有効果っていうのは、はい、自分が持っているものの価値を高く見積もると、
はい、
見積もる傾向のことですよね。
ですね、
はい、うん、これは、まあ高く見積もってしまうバイアスと言いますけども、
はい、
ね、自分が持っていることによって普通の価値よりも、うん、まあ、高めに設定してしまうと、
ね、実際の価値よりも持っているものの方がいいものという、うん、
ね、
うん、
まあ確かに一度手にしてしまうと、
うん、
やっぱそれに価値を見出したいという欲求はどうしてもありますよね。
ね、うん、もう持ってるわけだから、
うん、
持ってるのにこれは価値ないんだよねって思いたくないですもんね。
そうですよね。で、そういう実験もやっぱりあるわけですよね。
ですね、
はい、
この保有効果というのは、うん、初めはアメリカの経済学者リチャード・セイラーが、
はい、
まあ、提唱したものなんですが、うん、もうこのポッドキャストではおなじみのダニエル・カーネマン、
はい、行動経済学者、
はい
はい、
が行ったマグカップ実験というのがありまして、
うんうん、はい、
ちょっとこれ分かりづらい、正確なものだと分かりづらいので少しこう端折って、
はい、
分かりやすく説明しようと思うんですが、まずこう大学生のグループ2つに分けまして、でグループ A と B と分けると、で、グループ A の方には、はい、マグカップをあげる、
もうあげるってことですね、
はい
はい、差し上げると、
はい、これもう保有してもらうわけですよね。
そういうことですね、
はい、で、まあ、そのマグカップはちょっと特別な、その大学の紋章が入ったもので、まあ、値段としても6ドルで売られているものということなんですね。でもう一方のグループ B にはそのマグカップの存在だけを知らせる、
はい、
まあ、つまりはそのグループ A の方が今もらいましたと、その様子を見せるっていう感じですよね。
うん、まあ、自分が保有しているという感覚にはしないと、
はい
はい、
でこの状況でそれぞれのグループにこのマグカップをの値段はいくらとつけるか、グループ A の方はもうもらってるわけですよね。なのでこのマグカップを売るとしたら、
はい、
欲しい人がいるとしたらいくら出してくれたら売りますか
ね。はいはい、もう自分のものだから、
はい、
そこで価値を感じてるわけですよね。
ですね、うん、はい、でもしかしたらそれで飲み物一杯ぐらいもう飲んだかもしれない、
うん、
まあ、なかなかこう重厚感があって、
はい、
いいマグだななんて思って、で、あ、それどうしても欲しいんだけどいくらで譲ってくれるっていう人がいたら、あ、いくらと値段をつけるかな、
うん、
でもう一方のグループ B の方にはあのマグカップ、自分のものになってないあのマグカップをいくらで買いたいか、
はい、結構冷静な判断ですよね。
ですね、
自分のものではなくて、
はい、
まあ、店頭に値段がついてなくて置いてあって、これいくらで買いますかっていうような感じですよね。
はい、
うん、
でそうしたら、
はい、
もう2倍以上の差がついたという。
お、
はい、正確には、
はい、
グループ A の方は 7.12 ドル出してくれれば、
うん、
まあ売ってもいいか、
はいはい、
だから売られている6ドルよりも高く出してくれないと、
うんうん、高くなっちゃうんですね、
はい
はい、
でグループ B の方は 2.87 ドルでいいなら買うよという、
半分以下。
そうですね、というこの2倍以上の開きがついたという実験、
はい、なるほど。これは、まあ、そのね、保有効果っていう効果が働いて、はい、
うん、
これ一回自分のものにしてしまうと、
はい、
まあ、その失うもの、まあ、売るということは、うん、ね、自分の手から離れるわけですから、
はい、
まあ、そこの何て言うんですかね、デメリットというか手放すことへの損失にものすごく、うん、そこ損失感を感じてしまうってことなんでしょうね。
うん、ね、失うことの 痛みの方が
大きいって言いますからね。
ですよね、はい、うん、だそれが実験によって2倍以上なんだというのが、まあね、一応こう証明されたということなんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、その新しいものを手にした時に、うん、
はい、
得られるこう喜びとかメリットってもちろんあると感じますけども、うんうん、
はい、
それよりも所有しているものを失う、
うん
う
ん、
痛みの方が人間は実はかなり大きいってことですよね、はい、
ですね、うん、以前にね、自分の1万円を落とす、はい、なくしてしまうのと、うん、1万円を拾う手に入れるのと、
はい、
でどっちの出来事がこうインパクトがあるかというで、やっぱり、ね、どっかで1万円拾うのは、うん、それは嬉しいんだけれども、うん、でもそれよりもこのね、もらったとか持ってる自分が稼いだお金がどこかで落としたぞこれっていう、はい、うん、気づいた時の方のショックはものすごいという。
確かに言われればね、
うん、
まあ、今みたいに、ね、お金なんでもそうなわけですから、
はい、
まあ、自分のこう愛着のあるものとか、
うん、
ね、例えば植物一つ取ったってこう、はいはい、育てているアガベとかね、ね、お店にあれば冷静に値段をこうつけるっていう思考が働くと思うんですけども、
はい、
まあ、自分が所有して、うん、まあ、もちろんね育ってるっていうのもありますけども、
うん、
それがある日、
はい、
落として割れてしまったとか枯れてしまったとか、
はい、
カラスが持ってったとか、ね、そのやっぱ損失っていうことになってくるとすごく痛みが大きいわけですよね、うん、
ですね、
うん、ね、
は以前に、
はい、
アガベの種を買ったっていう話してましたよね、
はい、買いました、
ね、
はい、
その後どんな
調子。アガベはですね、
はい、
なんか溶けちゃいましたね。
あの夏にな
んかもうそう、アガベは芽が出て、はい、ちょっと出たんですけど、
うん、
ちょっとほっといたんですよね、
は
い、保有効果が働かなかったのかもしれないんですけどちょっとほっといたらですね、
はい、
なんか気づいたらなくなっちゃいましたね
なんかサボテンみたいな、
はい、
多肉系のものって、
うん、
そうなりますよね。
なりますよね。
なんかあれなくなってるっていう。
そうそうそう。他にもいくつか育ててて、
はい、
それは今順調に育ってるんで。
ありますか。
はい、
なんかね、だいぶ高い種を買ったということでしたけど、
こうなんか1000円とか
ね、
はい、なんで絶対に枯らせらんないっていう、
うん、ものが溶けてしまった、
溶けてしまったりね。今頑張って育ててるんですけど、
はい、
ね、
やっぱりそうやって育ててると愛着出てきますもんね、
うん、そうなんですよね。
だから買った時の値段で、はい、まあ、もちろん育ってるわけだから、
はい、
まあ、それはただ除外しても、うん、買った時の値段でそれ売ってくれないって言われても、うん、ってなりますよね。
そうなんですよ。愛着と、まあ、労力と全部入ってますからね、
うん、です
よね、ってなっちゃうんですよね、
うん、
まあ、この持っていると、
はい、
こうなかなかこう手放しづらいとかね、
うん、
そのなんかあるわけですけども、
はい、
まあ、健全な状況だったらいいんですが、
はい、
例えば正しくそのものの、価値を測れなくなってくるという状況だと、
うん、
あまり良くないということもあるんですよ。例えば、
はい、
ほら自分の身の回りをこう整理して捨てられないという癖のある方もいると思うんですよ、
ね、ですね、
なんでもこう全部取っといて、
うん、
全く捨てられないと
本とか、
本とか
服とか、
そう服ね、
うん、
特に扱わないバッグとか、
はい、
帽子とか手袋とか、
うん、
なんかもういつ手入れたのみたいなのもあるじゃないですか、
ね、
はい、
もうそうですよね。手袋だったら去年ワンシーズン全く使ってない、
うん、
だったらもう一生使わないだろうなっていうものでも、うんうん、まあ、いつか使うかもしれない
そうなんですよね、うん、なのでそうすると、
はい、
やっぱり捨てられないという事態になってくるんで、
うん、
まあ、この保有効果をなくすというか薄めるためには、
はい、
なんかね、そのやっぱり見えなくしたりとか、それを持ってるっていう感覚を薄くするといいらしいですよ、
うん、で保有しているのが原因だから、
そう、保有してないことにする、
うん、
だからもう捨てたものっていう、
はい、
それを続けていくと、うん、あ、もうまとめてそれを後から捨ててもいいと、何にも思わないという。
というと、あの以前に聞いた話でこれ効果的なんだなって今思ったんですが、
はい、
例えば服で捨てるのはちょっと勇気がいる、
はいはい、
もったいない気がする、うん、でももう着ない気がするという服を、うん、あのなんかゴミ袋みたいなでっかいこう袋に、
うん、あ一回入れちゃ う
入れてしまう、うんうんうん、でも勇気が出ないならその袋の状態でどっかにしまっておく、
うん、ね
で1年経ったら
長いですね随分ね
それはきっと効果的な方法でしょうね、う
ん、そうなんですよね、
うん
まあ、それで捨てるっていう、
はい
うん、まあ捨て本当に捨てられない人は、うん、そういうのもねありかもしれないですよね
ですね、
はい、あとはまあ、 あのビジネス上でもこの保有効果をまあ逆手に取ったというか、はい、あの1回保有させたことに、
はい
するそういう感覚を持ってもらうみたいな手法は結構ありますよね。
ありますね。
じゃあ物理的にあのほらぬいぐるみ触ってもらうとか、
まあもう抱かせたら勝ちみたいな話ありますね。
ペットとかでもね、うん、あると思うんですけど。
ペット、
うん。
ペットはもう好きな人は弱いらしいですね。
もうね抱っこさせたらみたいなとこありますからね。
うんうん、
そういうのもあるし、あと返品保証みたいなのもそうですよね。一回もちろんまあその時点では買ってもらうわけですけれども、
うん
まあ、返品できるからできるからって言って、うん、でも一回手に入れてしまうと、
はい、
ほぼ返品しないと実際は、
ねうん、でさっきのそのマグカップでも、ね
はい、
分かりますけど、うん、この買った時の値段つまり返金っていうことは同じお金が返ってくるわけですけど、うん、それでは不満になるわけですもんね。
そうなんですよね。
うん
あとはあの実際に保有をさせなくてもしなくても、
はい、
そういったこう気持ちになるというだけでも、うん、この保有効果が働くと言われてるんですよね。
気持ちだけで
そう例えば何かを販売するときに、
はい、
実際にお客さんにこう販売してあ保有してもらったかのような
かのような
うまい文章を書く、
うんそのコピーライティングで、
そうそうそうそう、手にした時の感覚とか、そうすると、まあ、厳密に保有効果、ね、イコールじゃないにしてもそれに近いような効果が働く、もう自分の頭で想像するから、
はい、
もうあたかも手に入れたかのようなそういった気持ちになると、
はい、
保有効果がうっすら働いてくると。
じゃ例えば、うん、そのある遊園地に行ってないんだけれども、
はいはいはいはい、
その遊園地に来るとこういう過ごし方できるよみたいな文章、
そうですね、まあ、そうですよね。
何かのこの車を買うと、
うん、
あ、そうか、そういうコピーありましたね昔
ね。ありますよね。性能だけじゃなくてね、
乗ってどこ行こうみたいな、
そうそうそう、そういうのもそれに近いつながりはね、
はい、
ありますよね。
はい、ですね。
まああのね、そうこう仕掛ける方も仕掛けられる方も、
は
い、まあ、自分自身でもこういったね、あの保有効果という、まあ、自分が手に入れたもの、
はい、
手に入れてると思ったものの価値を高く見積もるこうバイアスというのが、まあ、どうしてもかかってくるので。
バイアスですからね。
そうそうそう、そのあたりをあのちゃんと冷静に見て、
うん、
あの判断できるといいかなとは思いますね。はい、
ですね。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今日は保有効果についてお届けしました。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。